私たちイエス様に救われた者たちは、何をするにしてもイエス様の名を大切に心に抱きながら、その名によって行っていく群れとされています。私たちはそのように主の日から始まる日々も主の名によって賛美し礼拝を捧げていく群れとされています。今日一緒に私たちが聞いた聖書の言葉たちは、主なる神様に救われた者たちがどのように生きていくのかを示している言葉になります。旧約の言葉も聞きました。そこは申命記と呼ばれる書であり、出エジプトの出来事で救われたイスラエルの民がどう生きていくかを示している箇所でした。主の掟を神様を愛し、隣人を自分のように愛しなさいというその主の掟を大切に守っていく中で、あなたたちは生かされていくんだと。それらの掟を大切にすべて行うことで、あなたたちの生きる道が幸いなものとまで、いつも幸せに生きるものとまでさせられるのだと、そのような約束まで語っていた箇所でした。まるでその旧約の本当に最初の方にあるその約束を果たしてくださるかのように、イエス様は私たちに救いを与えてくださいました。律法、神様からの掟を新しくはっきりと示してくださり、私たちが神様を心から愛することができるように、そして神様の愛がまっすぐ私たちに伝わるように、その道を開いてくださった。そのようなイエス様に救われた者としてどのように生きるかを、新約の今日読んだコロサイの信徒への手紙は伝えていたのであります。その主に救われた者の生きる道、その生き方というのは礼拝の生き方ということができます。今日の新約の中には礼拝という言葉は具体的には出てきません。しかしここは明らかに信仰者の生活、つまりは礼拝の生活がどういうものかを指し示している箇所でもあります。そこには賛美のことが記されていたり、感謝のことが記されている、そしてどのように行うか、生きていくかが記されていたんです。そのように今日の御言葉を味わう、ことがどういうことかを分かち合いながら、皆さんにある問いも分かち合いたいと思います。礼拝についての問いです。礼拝とはいつ捧げるものでしょうか。皆さんそう問われたら何と答えるでしょう。礼拝、まず皆さんが考えるのは日曜日に捧げることだということだと思います。今私たちが文字通り日曜日の礼拝をここに集って捧げています。私たちが捧げる礼拝はまず主の日の礼拝を基準として、そこから全てが始まっていくんです。主の日、イエス様がご復活なさった週の初めの日である日曜日、これが私たちの主日、主の日、聖なる日、聖日、さらに言えば安息の日、安息日とまでされたんです。私たちはこの日みんなで集まって、特に教会の礼拝堂で集まって礼拝を捧げる、そこから新しくまた1週間を進んでいくのです。しかしどうでしょう、礼拝は主日礼拝ではなく礼拝と呼ばれるものは日曜日以外捧げられることはないのでしょうか。教会によっては終日の礼拝、火曜日とか木曜日とかに礼拝を捧げる教会があります。私たちの教会も木曜日に終日の礼拝を捧げていました。最近は日曜日に皆さん集まる事例が多かったりするので今やっていません、捧げていませんが、またそのように終日だからこそ集える人のために、そこでの交わりも豊かに与えられるために終日の礼拝が戻ってくる可能性もあります。私たちが捧げる礼拝はだから日曜日以外であっても 捧げることができるのだと。さらに考えてみると、礼拝というのはその元の言葉などを吟味していくと、単純にみんなで集まって、捧げる礼拝、日曜日に捧げる礼拝などにとどめることができない言葉だと分かるのです。主日礼拝とは別に、もし礼拝というその言葉、そして私たちが神様に捧げるその行為そのものを向き合っていくと、そこにはとても深い意味が込められた言葉だと分かります。旧約におけるその礼拝と訳せる言葉などを吟味してもいいでしょう。それは、豊かな賛美であり、どのような時でも捧げられてもおかしくないものであったということになります。今日私たち詩編の講読を礼拝の最初の方で一緒にしました。そこでも語られていました。私はどのような時も主を褒めたたえる。それは、賛美ということもできますが、この詩人が神様に礼拝を捧げていた、神礼拝をしていた、礼拝の生活をしていたことが明らかになる詩編でもありました。つまりそれは特に時間を固定することができないほど信仰者の生活に密接につながっているものだということです。いつも礼拝を捧げていくことができるのだということ、私たちが常に捧げる神への賛美さえも神様は喜び、礼拝として喜んでくださるのだということです。礼拝というのはもともとは神様の喜びのために仕えることを意味しています。礼拝は英語でサービスとも訳せるものです。まさに信仰者が神様にお仕えする、その、奉仕する、そして自分自身を捧げる、それが礼拝でした。ただしここでとっても大切なことは、その信仰者が仕える前に神様の方がもう仕えてくださっていたという事実です。イエス様がまさにそのような、神様が私たちのために全てを捧げてくれた、仕えてくれた、そのことを表してくれる、サービスしてくれたと言ってもいいでしょう。そのことを表してくださいました。私たちがイエス様のことを知る前にもうイエス様の方が仕え、それこそ弟子たちの足を洗うようにして、まずイエス様が仕えてご自身を捧げて奉仕してくれた、弟子たちはそれに応えるように、あなた方もこのようにしなさいとお教えになったイエス様にお答えするように、互いに足を洗うように仕えていく仲間とされていった。教会とはそのようなイエス様の弟子、イエス様の弟子たちの集まりです。だから私たちもまず神様にお仕えする、その最初に実はイエス様がもうサービスをしてくれていた、だから私たちも主に喜びお応えしてサービスお仕えする、そのような生き方を捧げていくんです。そしてその生き方は主日のみにとどまらない。今日一緒に聞いたコロサイの信徒への手紙というのは、そのようなキリスト者の生き方を教えてくれる手紙でもあります。伝道者パウロがコロサイ教会の人々に向けて書いた、クリスチャンとはこうやって生きていくものだよという、そんな手紙です。キリスト者とは、神様に救われた者たちはこうやって生きていくんだ。今日一緒に読んだ第3章の12節が、その最初のところがもう大前提を示しているんです。それはどんな大前提か、それは私たちは救われたんだという前提です。12節、第3章12節、このような言葉が記されていました。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているもの。私たちは神様に選ばれた、 そして大切なものとして性別されて他とは違う大切なものなんだと神様に守られるようになった。そして愛されていた。この大前提があるんです。そしてこの大前提はイエス様の十字架によって、そのご復活によって示された。あなたたちが罪の中で死に引き渡されるのを良しとはしないと、あなたたちを救いたいと、それほどまでにあなたたちを愛しているとイエス様はご自分の命を差し出してまで私たちを救ってくださった。罪を代わりに背負って、その中で私たちが滅びることがないように代わりに十字架の上で滅んでくださるまでしてくださった。そして私たちが新しい命に入れられるようにご復活して新しい命へとおいでと招いてくださった。そのようにしてイエス様がまず仕えてくださった。そのようにされて救われたものだから、あなた方はこう生きなさいとこの手紙は伝えていくんです。実はこのことは、このコロサイの信徒への手紙を読むときに、もうある意味くどいほど繰り返される大切な大前提なんです。第2章のページを見るとですね、まあ新約で言えば362ページあたりになりますが、私の聖書だったら362ページなんですけれど、例えば6節、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストにあって歩みなさい。救われたことを受け入れたのだからこう生きなさいと伝えている。あるいは20節、あなた方はキリストと共に死んでこの世のもろもろの霊力から離れたのならというふうに伝えられている。さらに第3章の1節までいきましょう。あなた方はキリストと共に復活させられたのですから、もうイエス様の新しい命に預かって復活の希望まで与えられたじゃないか、だからあなたたちはこう生きていくはずだよねと、伝道者パウロはこの手紙を用いてコロサイの教会のみんなに、そして私たちに語りかけている。では私たちはどのように生きていくのか、そしてどのように生きることが神様にとっての喜び、つまりは賛美や礼拝とも言えるような生き方となるのか、それは12節、3章12節以下を一緒に改めて聞ければと思います。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとして、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに耐え忍び、不満を抱くことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。このように私たちの救われた者としての、まあクリスチャンとしてのと言ってもいいでしょう、キリスト者としての歩み方が示されている。どんな人間として、どんな在り方で生きていくのかが示されている。ただし皆さんどうでしょう、このように生きられていますかと問われたら、簡単にははいとは言えないと思うんです。例えば憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、こういったことを身につけているなと自分で自分を言える人はそういないはずです。あるいは不満を抱くことがあっても許し合いなさいというこの言葉、簡単にはできないことを私たちは知らされている。信仰を受け入れキリスト者となった、そしたらすぐに寛容になるわけでもない、慈愛、謙遜、柔和が身につくわけでもないと私たちは知らされている。ただし そこだけ切り取って考えては、私たちは誠の信仰としてこの聖書を読めていないことになる。どのような慈愛謙遜柔和寛容なのかというと、これはまず神様が示してくださった慈愛であり謙遜であり柔和であり寛容なのであると、そのことを私たち何度も何度も振り返りたいと思います。伝道者パウロは必ずまず神様に選ばれたから、慈愛謙遜柔和寛容を身につけなさいというのです。あなた方が神様に許されたから許し合いなさいと伝えるんです。私たち自身が自分で自分を変えていくわけじゃない。神様に許されて愛されて変えられたから、あなたたちも慈愛を身につけ許しを行うんだよと教えている。その先も同じです。14節、さらにこれらすべての上に愛をつけなさい。愛はすべてを完全に結ぶ帯です。またキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和のためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。また感謝する人になりなさい。愛を身につけなさい、愛をつけなさいという言葉があります。これもとても感慨深い、考えると意味が深まる言葉です。あなたたち自身が愛そのものになりなさいと伝道者パウロは伝えていないんです。むしろ愛を与えられて身に帯びるかのように、そしてそのことによってあなた方自身が愛そのものとなるようにと伝えている。わかりやすくそれは帯としてここでは伝えられています。当時の服はバラバラになりそうなもの、何でしょう、和服みたいにちゃんと帯がないとまとまらない服だったと思われます。それをしっかり要のように結びつけてしっかりとまとめてくれるのが帯でした。あるいは結婚の時に贈られる大切な品物でもあったのが帯です。まさにその帯と同じように私たちにはイエス様から愛が与えられた、かけがえのない、絶対になくしたりしたくないようなものとして私たちはそれを持つだけじゃなくて身につける。そのようにして私たちは神様からの愛を受け取って、それを私たち自身のものとまですることができる。その先も同じです。平和という言葉があったら、そこに必ずキリストの平和ということが書かれていた。言葉という言葉にもキリストの言葉というのが書かれていた。すべて私たち主にあって与えられたものを大切に生かしていくのだと何度も何度も聖書は伝えているのです。そのようにして私たちは新しく歩み始める。16節以下を読みます。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして教え合い、諭し合い、詩と賛歌と霊の歌により感謝して神に向かって心から歌いなさい。そして言葉であれ行いであれ、あなた方のすることは何でもすべて主イエスの名によって行い、イエスによって父なる神に感謝しなさい。このようにしてキリスト者の在り方がはっきり示されている。そしてここはまさに私たちが今捧げている礼拝とつながるものです。キリストの言葉を今私たちは豊かに受け取っている。そして詩と賛歌と礼の歌によって賛美を捧げ感謝を捧げていく。ただしこれは主日の礼拝で終わるものではないんです。そこに限定できるものではない。そのことをこの コロサイの信徒への手紙はとても大切に伝えている。行いが、することはすべて主イエスの名によって行われるようにと、いつもそのように歩み、そして父なる神の感謝を捧げ続けるようにと教えているんです。先ほど私、説教の最初の方で、礼拝とはいつ捧げられるものですかという問いを投げかけました。そして私たちはどうしても主日の礼拝を礼拝として考えてしまう傾向があるというのも話しました。実はこれ私自身もそうだったんです。大学生の頃の私は主日の礼拝は大切にしていたと思います。でもたまに休むこともあるぐらいのものでした。まだ牧師になるなんてことも全く考えていないようなものです。ただ教会学校の奉仕をして、神様にどんな形でお仕えしようかっていうことを、まあ、少し考えさせられることはありました。で、日曜日は必ず教会に行こうって常に思っていた。しかし言っちゃ悪いんですが、私それ以外何もしてなかったとも言えます。だから日曜日さえ礼拝捧げていれば、もうあとはどんな生活をしてもいいんだろうっていうような、そんな生き方をしていたと今なら思います。例えば、まあ、例えばですけど、聖書を毎日読むっていう習慣、その頃全くなかったんです。むしろ日曜日に聖書を聞かされるんだから、その時楽しみにして、楽しみは取っとこうなんてことまで考えているような人でした。あるいは、普段の生活で、まあ、食前の祈りは捧げてたんですけれど、それ以外になんか普段の生活で大学生の学びの中で祈ることっていうのはなかったし、自分がキリスト者であることや聖書の話を誰かとするということも隠れるようなものでした。しかし今日一緒に聞いたこの聖書の箇所は伝えるんです。私たちの信仰の歩みというのは主の日から始まり、主の歩みでも続いていくんだよと。ここに集う皆さんもそうだと思います。今はみんなで一緒に礼拝に集っている。そしてここからまた出発します。ある人は家庭を支え、家族を支えることになる。またある人は家庭を支えるためや、あるいは家族を支えるために働くこともあるでしょう。自分の生活を守るために働くことがあるでしょう。それは全く教会と関係がないように思えるかもしれない。けれどそこにおいても私たちは主の名によって行って感謝し続けることができるんです。ちょうど10月の最後の日、週の歩み、10月31日は私たちの教会の伝道開始記念の日でした。あるいはそれはプロテスタントの改革が始まった記念の日でもあります。プロテスタントの教会はそのように、私たちがこの世の歩みにおいても主の栄光を表していくんだということをとっても大切に考え伝えていく群れとなりました。みんながみんな聖職者になってしまったら教会は伝道ができなくなる。牧者も必要だけれど、一人一人が世で働いて教会を支えることだって必要なんだ。そしてそのような働きさえも神様は喜んでくださるんだよと伝えている。そして私たちはそのように一つ一つの技を神様のために捧げることができるんだと。寝ることだって、遊ぶことだって、食べることだって、すべて主の栄光のために捧げていこうではないかと、プロテスタントの改革者たちは力強く伝えていたんです。私もそのようにかつて礼拝っていうのは日曜日だけだ、礼拝の生活は日曜日だけだと限定して考えていた節があるんですけれど、少しずつ変えられていったと思います。それこそ このように御言葉に聞く中で、キリスト者というのはどういうものか、そして私たちが捧げる礼拝とはどういうものかと何度も何度も新しく示されていった。例えばですけれど、実は皆さんと一緒にここ鎌倉雪の下教会で礼拝を捧げる中でも、礼拝って何だろうって何度も考えさせられることが実はありました。そして大切に礼拝のことを思い巡らす機会が何度も与えられた。それは特に感染症がとても蔓延した時期には、すごく礼拝とは何だろうって改めて考えさせられる時でした。本当に一番ひどい時はここにみんなで集って礼拝を捧げることができなくなった、聖餐を執り行うことができなくなった、あるいは賛美の神様への応答ができなくなることもあった。そういう中で礼拝とは何だろう、神様に喜ばれるため私たちが捧げていくものって何だろうって何度も改めて皆さんと一緒に、そして聖書の言葉から教えられたという経験もあります。確かに困難な時期ではありました。でもそれでもこの礼拝の群れである鎌倉雪の下教会は、何としてでも神様のために礼拝を捧げて、そしてそこで生かされていこうという思いを抱き続けた。そこで神様の言葉をたくさん浴びるように聞いて、そしてどんな形でもいいから神様にお答えしておこうと、みんなで主の日に礼拝を捧げようと力を尽くした。例えば主の日に場所が集えなくてもライブ配信によって一緒に礼拝を捧げていくんだという、そういう祈りも生まれた。できるだけ早く聖餐を戻そうと、できるだけ早く賛美を戻そうと、みんなで心を砕いていった。そうやって私たちは神様にどうやって喜んでもらうか、そして私たちが心からの礼拝を捧げていけるか、賛美を捧げていけるか、感謝を捧げていけるかを改めて何度も吟味することがこれまでもあったと思うのです。実は私自身、牧者として歩んでいく中で変えられたことの一つが、礼拝の後、いわゆる帯同の前なんですけれど、鎌倉雪の下教会では、通常便宜上主の日の礼拝を終わりますという言い方をするんですが、これは主日礼拝は確かにその時間で一段落して、終わるわけですけれど、ただ短く言うと礼拝を終わりますっていう表現になるんですが、ちょっと私自身はそれがちょっと言えなくなってしまったんですね。やっぱり礼拝は終わらない、主の日の礼拝から始まって礼拝の生活は私たちは始まって、主の歩みでも日々礼拝を捧げていくんです。みんなで集まる形じゃなくても、主なる神様と向き合って祈りを捧げ賛美をする生活を私たちは持てる。さらに言えば仲間と一緒に集まれたらなお嬉しい、そんな礼拝の生活があるんです。家族と一緒に祈るとき、大切な人と一緒に祈るとき、そこにはもう主にとっての喜びが生まれている。礼拝がそこに生まれさ捧げられている。なので今便宜上礼拝終わりますという言葉はもちろん使っていいんですけれど、私自身はちょっと言葉を変えるようにさせられました。本当それは礼拝の最後の何気ない言葉なので、そんな厳密に考える必要はないとも言えますが、でもやっぱり礼拝はずっと続いていく。また次の主の日になればまた礼拝捧げられる。そうやってずっと礼拝を捧げて、地上がこの世界が終わる時まで礼拝が捧げられるし、その先だってむしろずっと礼拝を捧げる天国での主と共にある誠の礼拝の日々がある。だから決して礼拝は終わることがないんだなと改めて示された経験があります。 私たちはそのように主の日の礼拝から始まってキリスト者としての礼拝の生活を捧げていきます。コロサイの信徒への手紙はそのような生き方をとても丁寧に表していた。むしろ面白いことに伝道者パウロは、主日の礼拝はこのような式順でこのようにしなさいとかこのように聖書の箇所を選びなさいとかそういうことは伝えなかった。むしろ主の日の礼拝から始まったものがどう生きるかを懇切丁寧に伝えていたんです。私たちの教会もかつてその主日礼拝をどう大事に守るか規定するかというか、主日礼拝とはこういうものだということを大事に議論した教会の歴史があります。でもその歴史を踏まえた上で今度は主の歩みも改めて大切に主に捧げていく姿勢をもしかしたら改めて見つめ直す機会も大切にしたらいいのかなと思わされています。コロサイの信徒への手紙第3章17節、そして言葉であれ行いであれあなた方のすることは何でもすべて主イエスの名によって行い、イエスによって父なる神に感謝しなさい。このように先ほど読んだコロサイの信徒への手紙の最後は語られていました。実はこの先にも同じようにすべてを主のためにということが書かれている箇所があります。コロサイの信徒への手紙さらに読み進めると今度は家族同士においてどうやって生きるか、あるいは奴隷が主人に対してどのように生きるかということまで記されている。その奴隷がどのように人に向き合うかと伝えられている箇所で、私たち自身も大切に聞ける言葉があります。それが第3章の23節、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心から行いなさい。あなた方は相続に預かるという報いを主から受けることを知っています。主キリストに仕えなさい。ここにも仕えるという言葉が含まれていた。ここにも私たちの礼拝の生き方が実は込められていた。奴隷に対しての助言のように聞き取れる箇所です。しかし実はこの手紙を書いた伝道者パウロ自身が自分をキリストの奴隷と言い表していたんです。聖書ではキリストのしもべと訳されているんですけれど、これ奴隷という言葉と同じです。私たちも実は同じです。イエス様に救われて今度はイエス様のもとでまるでしもべのようにお使いできる幸いが与えられている。奴隷制度の時代の主人からいや主から本当に厳しくされるような奴隷ではなく、愛を持って何かがあったら必ず守るぞというように愛し守ってくれる主に仕えるしもべたちです。実は私たち教会はそのような主のしもべの群れです。そしてイエス様はそのように私たちをしもべともしてくれますが、同時に時に友とも呼び兄弟とも呼んでくれるほど親しいお方でもある。愛していると心から伝えてくださるほどとても思いの深く、そして招きをしてくださる愛にあふれた方です。その主のことを思いながら私たちは日々も過ごしていきます。それは決して簡単な日々ではないかもしれません。いみじくも主のしもべとして生きた伝道者パウロはこの手紙を書いている時は迫害の中で牢屋に入れられていたと言われています。手紙を丁寧に読むとその状況が記されている。私たちも同じかもしれない。 キリストに仕えれば仕えるほどこの世の困難が増えるかもしれない。目先の辛さがそこにあるかもしれない。しかし私たちはそれでも私たちを救ってくださった主に信頼することができます。どれほどの困難があってもその先にある神様からの新しい命をイエス様が差し出してくれたその復活に一緒に預かる希望、それを抱きながら歩むことができます。そして簡単に柔和や寛容を身につけたり、いつも主なる神様のことを思いながら歩むことはできないでしょう。それは私自身もそうです。今週1週間の歩みを振り返れば本当に波があって、神様から離れ、神様のためにやるべきことができないで鬱屈とした思いを抱きながら過ごしていた。けれどだから私たちはこうやって主の日にみんなで集まってイエス様のところに帰って、イエス様助けてください、イエス様支えてくださいと信頼してまた新しく歩むのではないでしょうか。そして私たちの日々で私たちの先頭を行って、文字通りいつも父なる神様に祈りを捧げ、父なる神様の喜びだけのためにその地上の生涯を送ってくださったイエス様を思いながら歩んでいきます。どんな時でも、それこそ寝る時だって食べる時だって遊ぶ時だって、主よこの時もあなたにお捧げします、ハレルヤと主を讃えながら、詩篇を歌った詩人のようにいつも主を讃えながら歩んでいくことができます。私たちが主の祝福の中で、主の愛の中で、主に常に賛美を捧げ礼拝を捧げ続ける歩みを新たにすることができますように、そのようにして今一緒に励まし合って、そして新しく出発できるこの鎌倉雪の下教会の群れを、これからも主なる神様が大いに祝福して守って用いてくださいますように祈りを捧げます。手に増します父なる神様、何をするにも主よあなたに対してするように心から行うことができるようにどうかお支えください。そんなことが全くできもしないあなたから離れた私たちのことをも愛し選んでくださった主なる神様、あなたに感謝をしつつ歩んでいけますように、そのような賛美と感謝の礼拝の人生を生活をあなたにお捧げできますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。